お知らせです。来たる2019年2月16日土曜日、新宿ネイキッドロフトにて、僕たちだけが面白い通算500回記念パーティーを開催いたします。題して、平成最初の僕たちだけが面白い特殊ゲーム会。猫歌人、仁尾悟とエロ歌人、佐々木あららが12年にわたって番組内で遊んできた、あれやこれやのゲームを、皆さんと一緒にワイワイやってみたいなという企画です。ググル様、オレネーター、あれもこれもヒロシ、ズコッと。名前だけだと何だったのか思い出せなくなっているあれやこれやで遊びたいと思います。平成最初で最後のお祭り、皆様、たくさんのお越しをお待ちしております。誰も来なかったら、スタッフ含めた4人ですぐ終わるしりとりをして帰ります。みんな来てね。仁尾さん。
はい。
大谷選手が二刀流で騒がれていて、
はいはい、
まあなんか、その大谷の枕言葉として、ベーブ・ルースの再来と言われるじゃない。
言われますね。
二刀流で。
ベーブ・ルースはバッターだったんでしょ、でも、基本。
そうそうそう。いやいやいやいや、ベーブ・ルースはもともとピッチャーとして入ってるんですよ。
え、それ馬場翔平だってピッチャーとして入ってるでしょ
で両方やってた時代があるんです
けど、あ、両方やってた時代がある。
なんで両方やってた時代があったかって知ってます？
病気の少年に頼まれたからじゃない？
違います、違います。ベーブ・ルース、
うん、
別に当時はそんなのが普通だったとかって本当に全くないんですよ。
じゃないんですね、ね、はい、金田がめちゃめちゃ投げてたとかそういうレベルの話じゃないんですね、うん、
でベーブ・ルースはもともと2年連続20勝とかしてる、
うん、
まあ、バリバリのピッチャー、
あ、すごいじゃん、
両手の柱、
はいはいはいはい、うん、
だったんですけど、うん、1916年1917年と2年出て、うんうんうん、1918年、
うん、
といえば、まあ、仁尾さんはあんまり世界史に詳しくないと思うん
ですが、戦争でしょ、
世界、素晴らしい、そう、第一次大戦ですよ、
それぐらい俺だって、
素晴らしい、まさかまさか
世界史3点だったけど、
それで、アメリカでやってるから若者がどんどん徴兵されてくる。
なるほど。え、ベーブ・ルースはもうその時若者じゃなかったの？
一応その兵士にするルールとして既婚者なんですね。
なるほど。
ベーブ・ルースはまあ公職の人ですから、あ、割と早めに結婚していた。
なるほど。
ずっとかどうか忘れた。
ずっとかどうか、
うん、だったので、まあいたと、徴兵されなかった。
なるほど。へえ。
それで、
うん、要は人が足らずにってことか。
そうそうそう、人が足りないから、うん、まあ何、先発してない日に外野を守ってくるっていうことにな
る。ああ、なるほどなるほど、
うん、もうだから外野手とかどんどん徴兵されてちょっといなくなってっちゃう、
はいはい、完全に少年野球ルールなんで、うん、なんかね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、そうしないと回らないから、
ね、まあそういうことだよね。それで割とホームランとか打っちゃったってこと。
そう、
俺のイメージ本当打者だけどな、
うん、だそれで全然打てるようになって、でも投げてたから、うん、まあ、そでホームランも打つようになって、うん、まあ、そこでホームランというものが面白くなってくるんだけど、あまりにも飛ばすから。
ああ、なるほど。
でその時に10勝10本塁打以上っていう時代が、
なるほどなるほど、
あったんです
よ。あったってことか、
うん、
へえ。それ以降はバッターだよね違うの？
18年19年と、両方やって、
いや両方やって二刀流で、
そうで20年からほぼ野手に転向するんです、
ね、
その理由は知ってます？
病気の少年に頼まれたからじゃないの、
うん、しんどいからね
ピッチャーがしんどいから、
うん、あまりにも、
でも正しいよね、ピッチャーしんどいもんね、
うんうん、いや、両方やるのはあまりにも疲れすぎるから、もうどうしようもないと。で、まあ、戦争も間を空いてたらしたんでみんな戻ってきたし、どっちにしようって言った時、やっぱホームランの方が
面白い、
すごかったと。
あ、なるほどね、うん、
いうことで
大谷選手は今年野手一本なんだよね、確か手術しちゃったから。
そうそうそうそう、でもなんか野手のスタートも遅れるって言ってたね。
ああそう、
うん、
なるほど、ちょっと試練の年になるってことか、じゃあ、
うん、そうそうそう、だから結構その何、ベーブ・ルース以来と言われているけれども、
う
んうんうん、ベーブ・ルース2年しかやってないから、
そうかそうか、
大谷が続けたら3年目までやれてたとしたら、
それはちょっとすごい
ベーブ・ルース超えと言っていい、
まあ、ベーブ・ルース超えっていうか、そう、ベーブ・ルースは、ね、偶然の産物で生まれた二刀流ってことだから、
そうそう、う
ん、初めからに、でもいたはいたんでしょ、きっと大リーグでも、そのやったことがある人とか、まあ、シーズン2勝ぐらいするような人とか、
あ、もうそれは
全然いるんでしょ、
それはだって全然そうじゃん、だって
ピッチャーと分業される前なん
だけど、まあ、
DH 制になる前とかは平気で打ってたわけで、
そ, そ,
それは別に全然、うん、先発のシステムとかもない時には絶対やってたと思うんだけど、うん、まあまあでもね、そのまあ
そうか、
でもその前にはホームランがなかったんだから、ほぼ、
あ、ベーブ・ルースでホームランができたの、まあまあ、
できたんじゃなくて、ホームランというのはそんなに年間何十本も打てるものであり、もともとホームランってファールみたいなもんで邪道だったわけですよ。
あんないっぱい飛ばすんで、ちょっと待って待って待って、ちゃんとグラウンドの中でやろうぜっていう、
フィールド内で遊ぶものだ
からね。あ、そういうことか。
もともとさ、サッカーとかそうでしょ、フィールドの外に思いっきり蹴り上げますみたいな。
おいおいおい、そりゃねえよっていう、
うんうん、で一応そうなったら取りに行けないから、実質上、はいはい、ね、便宜上あの全部走れたってことにしようと、だって絶対走ってこれちゃうんだから、はいはいはい、取りに行こうとしてもっていうルールだったわけで、あんまりそれはその何、遠くまで行くなんて例外だからっていうルールだったんだけ ど, あまりにもベーブ・ルースがガンガン飛ばすと、でそれを狙って飛ばせると、でそれを見てた観客も面白い、
面白い
で、
うおーってなると、
それがホームランかになってきて、なるほど、その盛り上がりになっちゃったから、もうホームランありにしてって
な
って
、なるほどね、
あと本当に人が打ち始めるとみんな狙って打てるようになるんだよね、このスポーツのこれは謎でしょ、
でも面白い ね、なるほどね、
あの10秒の壁とかもさ、ずっと破られないけど、誰か1人
破る
と
みんな破り始める、
みんな破り始めるんだよね、
確かに不思議だね、
メンタルなのかな、やっぱり、
ね、やっぱでも人でできることであることが目の前で証明されるっていうことのモチベーションというかはすごいある感じするね、あの、
そうね、
やっぱなんだかんだめちゃくちゃ科学的になってても最終的に人の肉体がやることだからさ、でやっぱそうだよね、あの、うん、現実感が出てくるとやっぱ全く違うんじゃないのかな、お、俺の横でやってたやつが急に10秒切ったよってなったら、それはなんか、え、こいつこれで10秒切れるんだっていうリアリティがめちゃくちゃあるんじゃないのかな、
うん、なんか謎のものだよね、
そう、不思議なもの、
不思議なもの、
人はなんか分かるようで分からんな、うん、
なんかそう、そこからホームランがね、
面白いね、
来てくるから面白いよね、なんかそういう、あのみんながやってるがさ、うん、大谷とかでまた、ね、二刀流当たり前になっちゃったらどうなっちゃうん
だろう、ね、そうだよね、多分なんかこうベンチ入りの人数とかが少なくなるんじゃない
か厳しくなってっちゃうよね、
ピッチャーの枠とか取らなくてよくね、うん、って なってきて
あ、なんか来年ってか今シーズン、
あ、なんか増えるんだよ ね逆に、
あの、うん、そうそう、ピッチャーの枠が増えるから、うん、なんかブルペンが増えるらしいっていう、ああ、
なるほど、そうか、話も、あれピッチャーの枠は何、やっぱ中継ぎが酷使されすぎるみたいなことで
増えるのかな、っていうことなんじゃないかと思うけど、
ね、そうだよね、うん、まあちょっと分業がすごくなってめちゃくちゃ投げてるもんね、投げてる人はね、うん、
でもそこでその一枠を何に使うか、まあ、自由だから、まあ、ね、
そういうこと
で、野手に使っちゃう人もいるかもしれないけどね、
そうそうそう、何に使ってもいいはいいんだけどね、うん、まあ野球もなんだかんだで始まりますな、
まだだよ
まだか、ちょっと早すぎるか
まだキャンプ
野球ちょっとね、巨人、原巨人になるからあんまり興味ないんだよね、
うん、
原戻ってくんのかよ、
そしてなんかいろんな体制が全て戻ってきたよね、そうそう、若返りはどこ行ったっていう感じ の, のつぎ込み方、
何それ、うん、なんで中島取ったの
なんかちょっとそう、なんで村田インターセプトで中島取ったの、
全然意味がわからないっていう、うん、感じになって、もう巨人はあんまり今興味がありません、
あ、そうなんだ始めた方がいい
よ、始めます、ニオサタルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い、お悩み相談のコーナ ー、
こんな始まり方でしたっけね、
ちょっと毎回あんまり決まってないんだけど、うん、まあ、
なんか決めましょうよ、
え、
そのお悩みを今度出しとくよお悩み相談のオープニングがどうもシャッキリしません、
それ俺が出しとけばいいの、そしたらこの場で決めてもらえるの、
うん、そうそう、この場で
ニオサトル、え、神奈川県にお悟るって言って出しとけば、
うん、そうそうそう、
決めてもらえるの、
でもさ、音楽で始めるわけにもいかないんだよね、だって音楽から始まるからね、
ああ、そうか、
え、
な、何、じゃあ音楽じゃなければ何なの、
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャンって言ってここだから、
ああ、そうか、
ここでまた音楽始まっちゃうと2曲目そうそう、2曲目になっちゃうからね
しかもさ、なんていうの、そのお悩み相談が始まる 前の例えば音楽だとか、まあ、なんか前振りがあると、うん、あ今回お悩み相談じゃんって言ってその場でやめられる可能性ない。
でももう言っちゃってるからね。もっと明るく言った方がいい。お悩み相談始まるよ。
そういうことじゃない。そういうこと。
みんな悩んでるかい？
楽しそうだから、楽しそうだから聞くとか、うん、楽しくなさそうだから聞かないとかじゃないんだけど、うん、その、お悩み相談の感じ、あんま俺、興味ないなって。
いやいや、そこそこ人気だと思いますよ。
本当に、うん、本当、うん、大丈夫、
うん、全部で3人のリスナーのうち2人ぐらいが聞いてくれてると思いますよ。ね、
そっか。
そうそう、視聴率で言うと 66% ですよ。
おー、だっけ
間違いがひどい。
そっか、うん、じゃあなんかお悩み出しとくか今度俺に、うん、俺に対して俺がお悩み相談の
考えましょう。
お悩み相談だけじゃなくてさ、なんか恒例の中皿とかもさ、中皿、うん、なんかあるじゃん時々。
ありますあります。
定期的になんか、うん、ネタがなくなった時に突っ込むやつ
そんなネタがなくなったことない。大人気、大人気コーナ
ー、大人気コーナーごとに。ラジオとかって普通どうやってんの？俺あんまりラジオ聞かない。普通コーナーごとになんかジングルみたいなのがあるの？
まあ、
ジングルみたいなのある
よね。まあオープニングはね。だから最初はだからいきなりオープニングから始まったりはしないんだよ。うん、なんかきっとラジオの一番深夜ラジオとかの構成だと、まあ最初はこう皆さんどうですか？
枕で喋る。喋ってあそこで一回切れるのがおかしいの？切れて、まあ、オープニングの音楽が始まるのがおかしいの。なんか
ね、そうだね。
でんででんで、もう完全にオールナイトニッポンだけど、うん、今言ってるの。
まあ、まあ、
で、そのバックで流れてる間に、オープニングを喋って、うん、で、なんか CM に行くの。
そうそう、だからそう。いや、この僕たちだけが、僕たちだけが面白いの、当初予定では、うん、枕っていうのは、オープニングの直前に、ちっちゃな、こまこましたうんちくなどを。
ああ、どうでもいいことを、ね、ちょっと言いたいことを。
じゃあ始めましょうって言って始めるみたいな感じなんだけど、今1対1ぐらいになってるから。
比率がね。
比率がね。だから、そう、オープニングの曲がオープニングじゃないんだよ。なんか真ん中みたいな。
真ん中ぐらい。小休止の曲になってるってことね。
小休止だしさ、そう。そんでみんな、みんな枕で何話してるかってことはさ、あのタイトルとかに入ってないから、それもみんな不便してるしさ。なんかもう、いろんなことがこう、ね、長い年月
で。逆に言うとさ、
回んなくなってんだ、
これ。割と毎回2本分撮ってるみたいなイメージなんだよね。まあ枕がもう1本分みたいになってるからさ、まあ、長さ的には。前なんかさ 俺の記憶ではだよ、うん、本編15分ぐらいだったと思うんだよ。
なかった
ら俺の記憶では、
うん、まあテクノロジーの進歩によってだんだんこれぐらい
あそうか、容量の問題もあるのか。
いや甘えてんだ
いや甘えてダラダラ喋ってんの、うん、
だから最初の方はあの、うん、4G じゃなかったから 3G とかもっと 2G ぐらいの時のポッドキャスト始めた頃は黎明期なので、ダウンロードにすごい時間がかかるとか、
だからなるべく短い方が手軽に聞いてもらえるでしょうという配慮の上で、
それで技術の天国七尾さんにも頑張ってもらって荒くして
で15分ぐらいに
何キロバイトにしてもらって
収めたと
やってたんです。
今はこう割とみんなあのブロードバンド的な、
まあ、4G だしね、
4G だし、
Wi-Fi も
こんなに、ね、みんなのギガを無駄遣いする感じで、そうそうそう、俺たちの無駄話がどんどん長くなっていってる。
みんなそうそう、だって、ね、動画をみんな見てるぐらいなんだからさ、そうか、動画に比べりゃさ、
音声ぐらいならね、
シュッとですよ、シュッと。
そんなまあ言ってもそんな30分でいくらぐらい、20円ぐらい。
でも丹羽さんこういう話すると絶対2時間とか喋り始めるから気をつけないとさすがにもう
本当にね、ちょっと、ね、
本当ダメだよ。
なんだっけ今日お悩み相談のコーナー、お悩み相談のコーナー来てますよ。
考えましょう。
まあ1通です、1通来ています。
ありがたいですね。
はい、
はい、
もっといっぱい来てほしい読みます。あ、それをお悩みで出せばいいのかな。もっとお悩み相談のはがきが欲しいんですが、どうすればよろしいですか。
それ次回以降の早くにしましょうか。
いきますよ、
はい、
皆さんこんばんみ、
こんばんみ、
ロシアンフックです。
あ、ロシアンフックさんね、
おなじみの、
ご無沙汰しております、はい、
この悩みはあららさんに特に答えてほしいです。
ほう、
酔った時にその辺に放尿しないようにするにはどんな対策が良いでしょうか。
しないからな、ちょっと待って。
冷蔵庫の持ち手、洗濯機の中、誘惑がいっぱいで困ります。あららさんは酔った時に放尿します、まあ、っていうのが、ロシアンフックさんのお悩みで、まあまあ切実といえば切実ですよね、
うん、
酔った後に、
まあまあね、
酔った後朝起きたら 見覚えのないところに尿が。あ、でも俺ね、酔ってなくてもね、朝起きるとね、猫の尿がわりかしいろんなところにあるから、意外と、まあ自分ではしないけどね。
まあ人はもっとそんなに猫みたいに生きていいのかっていうことだよね。
まあそうだね。で、誰が片付けるのかとかいう話もあるからね。
そうね。あと猫の尿より多いからね、人の。
多い。
ね、酔っ払いの尿はね。
そうなんだよ。そう、ビールの。ビールの尿、ビール尿。
そう
なあれじゃない、うちはね、ペットシートを引いてるよ。あの、しそうなところに、ペットシートを引いて、そうするとされてても、そいつらが、まあ、基本的には吸ってくれるんで。
え、これはさ、どういう相談なの？実際に自分が酔っ払うとしてしまうから困っていますっていうこと
なのかな？そうそうそう。多分、その辺で放尿しないようにするには、どのような対策がいいでしょう。あ、事後じゃなくて、事前にこう、予防だよね。
予防、まあ、事後も大切だけどね、まあ、事後はいいことだと思いますよ。
ペットシーツ、
ペットシート明暗だなと思って今聞いちゃった。
そうそうそう、まあ、もう家中ペットシートだらけでね。
あと今ね、うん、あの徘徊老人用のいろんなものとかもいっぱいあるからね。
そこら
おじいちゃん
でもさ、飲む前におむつしてだよ。
あ、まあまあ、おむつもそうだけど、布団の下に敷
くやつとか、あ、パッドみたいなやつ、ね、
パッドみたいなやつで、はいはいね、割と猫用だとちょっと弱いかもしれないけど、ね、おじいちゃん用とかは強いから。
強いって、うん、強い吸尿力が強い。
吸尿力がすげえんだよ、うん、
しますか。放尿癖はそんなないですか。
ないですね。
あ、そう、
うん、あんま漏らさない
ですね。あんま漏らさないですねって、まあ、ゼロでやってほしいんだけど、できれば。
ゼロです、ゼロです。
ゼロ、ゼロ、ゼロ。ああ、なるほど、なるほど。今ちょっと、あんまって含みがあったから、うん、多少は漏らすんだなって思っちゃった。
ネゲロは多いですけど。
ネゲロは多いんだ。
はいはい、
ゲロの方か。
そう、上から出る方。ね、
上から出る方。
出ちゃってる。
何の話。
そっちの方が困るけどね。
そうだね。
尿の方がまだマシだ
けど。でもね、うちでも時々朝起きてしたいとね、猫のゲロがいっぱい落ちてるよ。
え、ちょっと待って、ゲロと尿は、掃除する側はどっちがいいの？
ゲロの方がいい。
あ、
尿は、まず匂うから、うん、猫のそういう尿ってめっちゃ匂うんですよ。マーキングの尿とかってすごい匂うから、
ね、
その、
ゲロは匂わない。
ゲロはもう、ちゃちゃっと。
匂いはするでしょ。
そんなに匂わない、匂わないですよ。でもまあよく落ちてます。あの、ね、一番やっぱあれなのが踏むのがね、ゲロは。あとルンバにかかってルンバが壊れるのが。
そっか、じゃあゲロ対尿はゲロの方がいい。
ゲロの方がマシです。ね、猫的にはね。
だから、ただロシアフックさんと俺だったら俺の方がいいってこと。
何今人の上位関係みたいな。
いやいや、上位。
上下、上下、上位互換です
か、うん。喧嘩だと負けるから、ロシア国さん。
喧嘩だと負けるよね、そりゃね、うん。そう、だから、そうね、吐いた時は、うちはまあ、ウェットティッシュで拭くかな。まあ、猫のゲロの話だけどね。
まあ、布団とかに盛大に入っちゃったりするからね。
布団、
ね、寝てるからね。
そうか、布団ちょっと大変だね。うん、
大変。羽毛布団とか匂いつく
し、そうだよね、うん、すげえめんどくさいねそれ、うん、うわ俺あららくんの奥さんになりたくない。
いや全然そんな、
全然奥さんもゲロゲロ吐いてるってこと。
いやそんなに
言うほど、そんなにしょっちゅう吐いてない、
言うほど吐いてない、
そんなしょっちゅう。
あと大体あのこう大人なので、うん、ゴミ箱に開く。
ああ、
大人だ。大人はね。
ちゃんと、
うん、
ちゃんと、ところ構わず。
大人は飲まねえんだよ、そこまで。
そうね、そうね。まず、布団に吐くとか、うん、もう電車の中とかで吐いてるやつ見たら、ほんとマジで、ちょっとだけ死んでくれるって思うよね。
うん、思わない、ね。かわいそうと思う。
いや、もう吐くなら乗るな。乗るなら吐くな。
でもさ、一駅まで頑張れるかなとか、
そうなんだよ。
終電とかもね、
そうなんだよね。ね、でも、そこを長く見積もって、ね、やめとこうって思うよね。
空いてればね。でもね、
あ、そうか、終電とか、
ね、終電とかね、案外混んでんだよ。
あのね、それね、今なんかもっともらしく言ってるけど、終電直前まで飲むのやめよっていうことだよね。それ。
もっと早い時間から飲めばいいのか。
逆。飲む時間自体を短くすればいいんだよ。何時から飲んだっていいよ、それは別によ。
いや、こう。 なこうフレックス的な感じで早めに飲んで早めに帰る、
コアタイムみたいなの決めてんだよ。だから、まあ、ずらすなよ。
だから7時から9時ぐらいがフレックスで、
しかもさ、吐くまで飲むが基準になってるのおかしいからね、それ
そう
だ、そうおかしいんですよ。
そう
そう、まず放尿しないようにするのか、はい、どうすればいいの、まあ、酒は控えないんだろう。それはでもおしっこしたくなる、そこら中でしたくなるのかな。それこれどういうこと、トイレに見えちゃうってことなのかな、幻覚的に。
なんか気持ちよくなっちゃうのかな。でもなんかいろいろさ、こう遡っていくとさ、うん、何かトラウマ的なものがあるよね
そう、なんかな、今だって冷蔵庫の持ち手、洗濯機の中って別にトイレにそんな似てなくない？
だから冷蔵庫の中はちょっと、あ、冷蔵庫
で、冷蔵庫の持ち手って、
洗濯機の中はまあ、わかんなくないけど、
ね。わかんなくないけどさ、別にさ、なんていうの？トイレの形状と違うじゃん。明らかにトイレでやってないな、俺っていうのはわかってんのかな、これ。酔っ払いながらも。これトイレじゃない。
やってみたくなっちゃうじゃん。
やってみたくなるのかな。
わかんない。
え、それね、チャレンジ精神
みたいなこと。チャレンジ精神みたいなこ
と。それ制御しにくいな。
なんか
それなんかそれさ、もうさ、チャレンジ精神とか、それもなんかこう、なんていうの、好奇心じゃん、もうすでに。
なんかやってやるぜみたいな、
好奇心抑えきれないよね、やっぱね、ルフィとしては。
そうそう、だから
やっぱちょっと
ワンピース
ちょっとそれ抑えられない、
ね、ワンピース型放尿ね、
ちょっともう海賊王になるからね、俺は
難しいな。でもそれはなんかね、酔っ払って、うん、でもほら、まあ、飲むのが一番正しいけど、
ね、
まあ、飲んじゃってこうなっちゃうっていうのは結構、
う
ん、あの深刻な問題ではあって、
ね、
何、飲んだ時にさ、セクハラしちゃうような
人とかさ、あ、まあそうか、一種症状というか、
もう飲まないしかないし、
そうだよ、ね、
もう迷惑だし問題なんだけど、 そうだよ、ね、でその人からするとその酔ってるけど止めるということはもう不可能になっちゃってる。
そうなんで、もうね、そこはもうタガが外れてるってことだからな。
飲んだらそれが楽しくなっちゃうみたいになっちゃうから、
飲むなか、
飲むなになっちゃうの面白くないよね
そうだよね、飲むなになっちゃうと面白くないから、うん、あ、まあおむつ的なことなのかな、うん、
まあね、
そこら中でしたくなるんだ。しないようにする、ちょっとさ、本当にさ、まあ、そういう人がいるっていうのはなんとなく話にも聞いてるし分かるけど、自分でその欲望がないからさ、
うん、
その時にどういう気持ちになってるのかがよく分からないよね、
うん、
なんていうの、そのトイレと間違ってしちゃってるのか、うん、それともこう、うわ、冷蔵庫の取って笑っちゃう、
なんか、ね、
やっちゃえみたいな感じなのか分かんないからね。
なんかそれが楽しいと思っちゃう。
そうそうそう、なんか高揚する、
あとそれでキャーとか言われるのがなんかチヤホヤされてる感じになっちゃうみたいな、
若干露出狂的な感じか、
うんうんうん、
まあそうか、そうなっていくとだんだんこう、露
出狂とかはあるよ。
そうだよね、うん、だんだんこうそっちに寄っていくよね、話の内容が、
うん、
病院、
まあね、そうなんだよ、ね、うん、
結論的には
こう、あらゆるアディクションはね、あの中毒的なものとか、
うん、
そういう癖は、
結論的にはまあちょっと一回こう病院に行って相談、
まあ、ゆっくり、ね、精神科に相談
いやこれ笑い話じゃなくて本当にそう、
本当そうなんだよ、
真剣に考えるとしたらそうだよね、真剣に考えないとしたらペット手術でいいけどね、うん、
そうね、
そう、まあでもそうだよな、そうなっていくよな、なんかは、そうそう、はたから見て面白いことでも、
でも最近ね、酔っ払うと脱ぐの楽しくなってる気持ちがちょっと分かってきちゃって、
え、脱ぐの楽しくなってくるタイプになってるってこと、
うん、気をつけなきゃって思って、
あ、そう、いや、え、でもさ、もう酔っ払うと気をつけられないことは今この場でコンセンサスが取れたじゃん、
まあまあまあ、そうだけど、
脱ぐの今日ご飯一緒食べ
た、いやいや、脱いでないでしょ、別に帰ってるでしょ、
脱いでない、
違う、だから、うん、あの、なんだろうな、部屋でこう着替えたりとか、まあ普通に脱いで寝たりするんだけど、あの結婚する前一人だったじゃん、
はいはいはい、
だからただそれが何ともなかったんだけど、
はいはい、
いるけど脱ぐからなんか割と大騒ぎになって、それが楽しいっていう気持ちもなくもないよね、なんか
子供、子供な感じになるってこと、
そうそうそう、
な
んかそのうん、なんか、
ね、なるほど、
うん、
一人だと別に
だからちょっとやめてよとかなるから、
ね、それがちょっと
何やってんの、ちゃんと服着なさいよみたいな、それが酔っ払って楽しい、
あのね、 すげえ立ち悪いね、うん、
いやいやちょっとだよ
ちょっと
だ
ちょっと
だからちょっともしかこれを習慣化させていけないなとは思ってる、
まあ、そういうことだよね。それがこうエスカレートしていって
とそう外で脱ぐよう ような信号みたいになっちゃうじゃない。古いやつだけど、ね、
そうかそうか
スマップ解散の引き金になったと言われる
信号だったっけ強しじゃなかったっけ
強しが脱いだんだ
よ。強しが脱いだ
強しが信号って言いながら脱いだ。
ああそうだそうだ
どうでもいいから
そうだよね。そうか、うん、でまああの辺もやっぱこうクリニック的なことだよね。そのやっぱ抑圧されてるというかそのずっと人に見られてる仕事じゃない強し、
うん、強しね。
なんかやっぱそういうなんかこういうのがあってみたいな感じはあるからまあね、うん、
まあ、
人に見られる仕事は大変だよな。
ロシアンフックさんの話でしょ今
そうだそうだ、そうだ、
人に見られる仕事なのかな。そうじゃないにしてもね。
そう
だからでもそれは気をつけた方がいいよ
結論が気をつけた方がいい。いやいやまあね、ちゃんとその
だから明日は我が身という話ですよ。
そうだからそういうことだよね、うん、
まだ芽生えだけど僕は
芽生えって昔幼稚園ぐらいのさ
あったよ雑誌で。
そうそう、うん、芽生えってあんまり使わない言葉だけど、うん、雑誌名にするんだな
話変わる。いやだから仁王、うん、さんだってそういう刷り込みをしていけば、
う
ん、
まあそうだよ。
そうそう
そうそうそう、ね、これはもう誰にでもあるもう、うん、誰にでもある心の隙間、
隙間
モグロ
福蔵だよね今ね。
どう
マノスバーマノスの感じが今急に出てきたけど
誰にでもある心の隙間
ねえ、まあ、マノスで放尿してそうだけど
ねドアあたりでね、
ドアあたりでね、うん
そうだな、ちょっとまあ気をつけよう、
うん
うん、気をつけて、まあそのね、これまでしたことがあるところにはペットシートを貼っておくと、うん、
あとそう、あとあの携帯用のさ、うん、あるじゃん、
あトイレ、携帯トイレ、
トイレ、うん、
あれな、違う、だってもうさ楽しいんだったらさそれは楽しくないじゃん。
いや違う違う、楽しい、それを今聞いて、
はいはいはい、
それを楽しいものだと自分の中で
刷り込み直すのか、刷り込み直すのね、
うんうん、
なるほど。
でちょっと特殊な体験じゃん、その
まあそうだ、携帯、うん、
携帯用のものでやるっていうところがさ、
ね、確かにね、
そうそうそう、だからそれの楽しみとして、
なるほど、
こう何酔った時のお楽しみとしてそれを用意しておいて、
俺今日ポケットの中に携帯用のトイレあるって言って寄って
こうやることによって、
あ、なるほど、
そっち側にアディクトにして
くる。なるほど、なるほど、それ意外といいんじゃない、
ね、だからそういう時の問題は、うん、今日持ってないよって時に
やるやる、絶対やる
もう洗濯機が回
ってる、盛大にやる
解決しね、
箱買いしよう
箱持ってる人、箱持ってる人たち、ね、
常備
でみんなに配ろう
俺持ってない時渡してもらえるかなっつって
あと、いいよっつってみんなに勧めて
る、ロシアンフックさんおかしいよってみんな周りに言われるよ
ね、みんなバーでみんなでやろうそれで面白くない、
それいいな、ボコモのイベントでやる